久留米の魅力を知ろう、知るんだ久留米。
私たちが住む久留米市のさまざまな魅力に迫る、知るっぱ久留米。地元のことならお任せの久留米市参与坂本豊信さんが、その道のスペシャリストをゲストに迎えて、ここだけのディープなお話をお届けします。まだまだ皆さんの知らない久留米の話がきっとありますよ。この番組は久留米市の提供でお送りします。
妙見大明神。今から800年ほど前、日本では平氏の大将平清盛が強い力を持ち、京都に住んで国を治めていました。清盛は自分の娘を天皇と結婚させ、生まれた子供を2歳で天皇にしてしまいました。その天皇が安徳天皇です。清盛は天皇のおじいさんという立場を利用し、勝手なことをしていました。そんな中、源氏の大将、源頼朝の軍が平氏を攻めてきました。平氏の人々は、8歳になった安徳天皇を連れて、京都から四国、九州の方まで逃げ回りましたが、瀬戸内海の壇の浦での戦いに敗れ、ついに滅びてしまいました。その時、安徳天皇のおばあさんである新野尼は、8歳の安徳天皇と代々受け継いできた天皇の印の剣を抱きかかえて、壇の浦の海の中に飛び込みました。源氏の軍はすぐに安徳天皇や天皇の剣を探しましたが、ついに見つけることはできませんでした。そのためでしょうか、安徳天皇が剣を持って逃げ延びたという話が各地で伝えられています。そう、この久留米にも。
知るっぱ久留米ナビゲーターの坂本豊信です。今月は久留米シティプラザが無料動画配信サイト YouTube で配信中の耳で楽しむ久留米の昔話をテーマにお送りしています。ゲストはこの方です。
こんにちは、久留米シティプラザ事業制作課の竹下久美子です。よろしくお願いいたします。
はい、第3回目になります。はい、妙見大明神、これをテーマに、今日はお送りします。今回はですね、安徳天皇がすごい剣を持って久留米に逃げ延びた、はい、というお話ですね。
はい、天皇家に代々伝わる三種の神器の一つ、草薙の剣のことです。鏡、勾玉とともに皇位継承の証とされていて、今の天皇陛下のご即位の際も厳重に包まれた剣の箱を侍従の方が運んでらっしゃいました。
その草薙の剣が久留米に伝わっているかもしれないと、はいかもしれないということですね。はい、
はい、この昔話によると、久留米に逃げ延びた安徳天皇は16歳の時に地元の娘さんと結婚して今の荒木町に移り住んだ後、病のため28歳でお亡くなりになったとか。剣は安徳天皇の住まい跡に埋めて、その上に妙見大明神と文字を彫った石碑を建てたそうです。
なかなかすごいお話ですよね。はい、なんかこのラブロマンスに絡んで、はい、椿のお花の話があって、はい、それが水天宮の社紋になっているという話もあるんです。はい、で、その石碑というのは、はい、今も荒木にあるんですか。
はい、白鳥神社の境内の中にひっそりとありました。はい、ご祭神が草薙の剣の持ち主でもあった大和尊皇子でした。はい、加えて境内のですね、案内板に書かれていた区長さんのお名前が安徳さんだったので、うん、一緒に行ったメンバーでものすごく盛り上がりました。
資産かもしれないみたいな。
はい、以前安徳部のイベントを開催した時に参加してくれた中学生が、僕の家の近くに草薙の剣が埋まってるよ と白鳥神社のことを教えてくれたんですね。地元でどんな風に伝わっているのかもっと聞いておけばよかったと今は悔やんでいます。
本当ね、はい、私のですね、はい、高校の友人も安徳くん中のがおりましてですね、
もしかしたら
ここの出身かもしれない、はい、まあまあ、歴史上ではね、はい、8歳で入水して亡くなった安徳天皇なんですが、はい、久留米で28歳まで生き延びていたというのもちょっと驚きですよね。
はい、安徳天皇の墓所は宮内庁が管理する山口県下関市の天皇陵のほか、宮内庁指定の陵墓参考地が複数実はあります、うんうん、特にあの平家の勢力が強かった四国や九州の各地に生存説が残っていて、実は久留米市の日輪寺も安徳天皇の菩提寺だと伝わってます。
なかなか諸説あって、まあ、歴史ミステリーというか歴史ロマンというか、はい、まあ、あちこちにそれがあの点在している、なんかちょっとゾクッとしますけどね、
はい、昔話もそうなんですが、先週お話しした平知盛や源義経、幼くして命を落としてしまった安徳天皇など悲劇的な最後を迎えた有名人のもし生きていたらという空想の物語は人形浄瑠璃や歌舞伎の演目でも昔から人気が高かったようです。
なるほどね、こう、謎が多い分、はい、やっぱ皆さんのこう想像が膨らんで、その創作意欲につながるのかなというふうに思います、はい、で、久留米シティプラザでも安徳天皇が生きていたらという内容の作品が上映されたんですよね。
はい、7月に上演された木下歌舞伎義経千本桜都会や大物の裏ですね。江戸時代に作られた三大名作歌舞伎の一つです。作品の舞台は久留米ではなく今の兵庫県尼崎市なんですが、平知盛と安徳天皇が生き延びていたら、そして源義経に復讐を企てていたらというお話です。舞台上の知盛や安徳天皇の姿を見たときは二人とも生きててよかったねと涙が出そうになりました。
あの研究とか、はい、あの講演の準備とか進めるうちにですね、なんかこう、はい、身内みたいな、はい、そういう情報があの湧いてこられたんじゃないですか。
そうなんです、あの実は客席で私も見たんですが、もうあの完全に平家の一員になって涙して見てました。まあ、平知盛と源義経、史実では二人とも悲劇的な最後を迎えていますが、きっと死に至るまでにいろいろな選択肢があったはずなんですね、うんうん、で、2人はそれぞれに背負うものがあって生き残るという選択ができなかったのですが、人はなぜ戦うのか、もっと相手と向き合って話すことで解決していくことはできないのか、争いが絶えることのない現代にも通じる大きなテーマだと思います。木下歌舞伎は現代風にアレンジした歌舞伎を演じる団体なのですが、反戦だけでなくコロナ禍による格差や分断などいろいろなメッセージが込められた作品でした。またぜひ久留米で上演していただきたいと思っています。
なるほどね。人はなぜ戦うのか。
はい。
向き合って話すことで解決していくことはできないのか。はい。みたいなね。
そうです。
宇宙戦艦ヤマトのラストみたいですけど。
そうですね、う
ん、まず話はいいとして、またあの舞台がですね、はい、あのかかりましたら私もぜひ鑑賞してみたいなと、あの思います。
はい、はい、
竹下さん、興味深いお話を今回もありがとうございました。ね、他にもいろいろな昔話が久留米シティプラザのホームページ、それから YouTube サイトにアップされていますので、久留米さんもぜひ、聞いてみてください。次回は大善寺の長日寺をテーマにお話をお聞きしていきます。お楽しみに。
久留米の魅力を知ろう、知るっぱ久留米。
今週の知るっぱ久留米いかがでしたか。久留米市の魅力発信サイト久留米シティプロモーションでは、観光やイベント、移住定住情報など魅力満載の久留米の情報を発信しています。知るっぱ久留米の放送内容も掲載しています。久留米の魅力で検索してください。知るっぱ久留米、この時間は久留米市の提供でお送りしました。